どうもゆうとです、今回はですね、見るだけでモテるようになるドラマということでお話していきたいと思います。はい。で、まあ、今回は何についてお話していきたいのかというと、ドラマを見るだけでモテるようになるなんて聞いたらですね、まあ、信じますかね。まあなんかちょっとゴロゴロしながら、あ、なんか今週も始まったとか言ってですね、なんかそのドラマをこう一本一本見てて、まあ、気がついたらですね、その一本見終わったら、まあ、恋愛偏差値が上がってるっていうですね、まあ、そんなことあるのっていうですね、まあ、そんな話あったらいいなっていうふうにですね、思うかもしれないですけど、まあ、実はですね、まあ、そんなドラマがあるよっていうことをですね、まあ、今回お話ししていきたいなというふうに思います。はい。で、まあ僕は普段あんまりなんかそのドラマはそんなにこう見なくて、なんかアニメとか映画とかだったらですね、結構見て、まあドラマだとですね、まあやっぱり毎週毎週結構1時間近くあるので、まあなかなかそのやっぱり時間もちょっと取られてしまうっていうのもあるので、ドラマはなんかちょっと気持ちとしてなんか避けるような感じで、あんまり見てなかったんですけど、でもなんかまあちょっと出てる人とかがですね、結構自分の好きな俳優さんとかが多くて、あ、興味あるなっていうので、まあちょっと見始めたらですね、まあすごいこう面白かったっていうのももちろんありますし、まああとはですね、まあ何よりそのかなりこれやっぱり恋愛ですごい役立つなというかですね、恋愛をこう頑張るといけてですね、やっぱこう知っといてほしいなっていうですね、まあそんなドラマがあったので、今ちょっとメルマガでですね、まあちょっとお話ししようかなと思って撮ってるんですけど、まあじゃあ一体そのドラマっていうのはですね、何なんだよって気になりますよね。そんなドラマあるなら早く教えてくれよっていうふうに思うかもしれないですけど、まあそれが何のドラマなのかというとですね、こっち向いてよ向井くんっていうですね、まあそういうドラマがあるんですよね。で、これがですね、まあ、ちょっと前にですね、まあワンクールぐらい前、本当にこうついこの前ぐらいまでやってた、まあかなりこう最近のドラマになってるんですけど、こっち向いてよ向井くんっていうタイトルのですね、ドラマがありまして、まあ元は漫画らしいですね。で、まあこう出てる人はですね、赤楚衛二くんっていう人がまあ主人公で、まああとはですね、まあ春とか出てたりだとか、あとは有名な人だと誰とですかね、こうまあ市原隼人とか出てたりだとか、あとまあ乃木坂のこの、まあ今乃木坂じゃないけど、まあこう生田絵梨花っていう子とかが、まあ出てたりとかしてですね、まあすごいこう、出てる人とかもですね、結構好きな俳優さん多かったんで、まあ見てみようと思ってみたら、すごくドハマりしてしまったっていうのがあってですね、まあこれどんなドラマなのかっていうとですね、まあ恋愛ものなんですよね。まあ恋愛ものといってもですね、ラブコメとか別にそういうわけではなくて、まあかなりちょっと現実的なストーリーなんですよ。で、どういう話かっていうと、その向井くんっていう人がですね、主人公なんですけど、まあこの人がですね、33歳なんですね。で、外見とかはまあそれなりによくて、まあ、性格とかも結構よくて、まあ、人当たりもよくてですね、結構穏やかな感じで、まあ、モテないはずじゃないんですけど、まあ、気がついたらそのまあ33歳になって、まあ、彼女もですね10年いないっていうですね、まあ、そういった人が主人公なんですね。で、あ、もう気がついたら俺も33歳になってしまったっていう風になって、まあ、気がついたらなんかちょっといい人でも現れて、まあ、結婚とかでもすると思ってたんだけど、まあ、気がついたらこんな年齢だなっていうのがあったりだとか、あと向井くんがですね、その何がそのネックかっていうと、まあ、10年前のですね元カノの宮子って子がいるんですけど、その宮子のことをですね若干やっぱり引きずってるんですよね。10年経った今でも引きずってるっていうのがあって、まあ、不意に SNS で検索してしまったりとかですね、あ、宮子何してんのかなとか、あとは過去のその一つのちょっと描写を思い出して、あの時の宮子が言った意味って何なんだろうみたいな感じでですね、なんかすごいこのちょっと引きずっちゃってるっていうですね、まあここまで聞いてみてですね、なんかすごいこうなんか耳が痛いっていう風にですね思った方もいるかもしれないですけど、まあそんぐらいなんかすごいこのなんていうんですかね、まあこういう人いるよねというかですね、変にやっぱり現実的な描写をこう描いてるっていうのがあるんですよね。で、これが何が面白いのかっていうと、やっぱりそのまず一つ言えるのがですね、もう向井くんがザ・いい人なんですよね。もういわゆる本当にこの優しくてですね、なんかすごいこう無害な感じで、まあ穏やかでっていう感じで、なんかまあ別にその仕事とかもそれなりにできて、まあキャリアとかもあってですね、まあ収入とかもある程度あるんだけど、まあ、なんか恋愛事になるとうまくいかないみたいな感じで、そういうなんかザ典型的ないい人っていうのをすごいうまく描いているっていうのがあって、なんか僕もすごいこれ見ててですね、 本当に昔ですね、昔っていうのは僕も本当に20代前半とかの時のこととかですけど、なんかすごいこうなんか昔の自分を見てるようでですね、なんかいろいろと思い返るなっていうのがあったりだとか、なんでそういったちょっとザーいい人っていうのがですねあって、なんかちょっと見てる人にとってすごいなんかちょっと胸が苦しくなるような描写が結構多いかもしれないですけど、なんかすごいこういうのあるよなっていうのですごい共感できるっていうのと、あとはですねやっぱりこのなんかすごいこうリアルなんですよね、この、ドラマ全体を通して、なんかそのさっきも言ったのはすごいラブコメではないので、なんか今のその現実的な本当にそのなんていうんですかね、こう結婚する人口とかもちょっと減ってきて、なんか個人の幸せって何なんだろうみたいな感じのがなんか尊重されるような、なんかもしかしたら結婚こう付き合いしてでも結婚とかまではしなくて別に2人で一緒にいればいいよねとかですね、結婚絶対したくないだとか、まあ恋愛に関してもですねちょっと結構独特な価値観を持っている女性だとか、なんかそういう感じのなんかすごいこの今のみんながなんか本当は恋愛したいんだけどなんかうまくできないみたいな感じの、そのリアルな本当になんかその生活のどこかにたくさんあるようなですね描写っていうのがすごいこう含まれていて、なんかそこは見ててなんか現実的で面白いなっていうのと、あとこれが最後にですねめちゃくちゃ面白いなっていうのが、毎話でですねやっぱりこう向井くんに関連する女の子が出てくるわけなんですよね。でなんかそのみんななんかその結構向井くんがでその女性に対して結構頑張ってアプローチとかするんですけど、まあなんか毎回うまくいかずですね、まあ俺なんでダメなんだろうみたいな感じでこう毎回終わっちゃうんですけど、そのなんか向井くんがそのダメだった時の最後にですねこう物語のっていうかお話のその最後のラストの方でですね女性側の視点っていうのが描かれるんですよね。なんか女性視点でなんか向井くんああいうことしてきたけど私はなんか別にそういうの求めてないんだよなとかですね、私なんかそういうの違うんだよなみたいな感じで、なんかその女の子側のすごいこうリアルなその心理が描かれて、そのね1話が終わるっていうですね、なんかそういう風になんかすごい女性心理の勉強ともなるっていうのがあってですね、なんかすごくそのなんていうんですかね、この、まあ、1話だけ見ても面白いですし、まあ、もちろんその全体を通してもすごい面白くて、やっぱりなんかその、まあ、ある種ちょっと向井君をですねその反面教師として、こういう思考とかこういうアクションじゃダメだなみたいな感じでですね見てもらうとすごいこの恋愛偏差値が上がることにつながってくるっていうですね、まあなかなかすごいこういいドラマだなっていうふうに思っていて、まあ僕も見てたんですけど、まあちょっと1個前ぐらいやってたんで、まあ今ちょっとやってるわけじゃないんですけど、なんか僕はNetflixとかで見てて、まああとはなんかちょっとHuluとかで配信されているみたいなので、まあ別になんかHuluとかの回し物とかもないんですけど、まあ気になった方いたらですね、なんかそういったなんかちょっとサブスクのやつとかを、登録してみてですね、まあぜひこれ見てみてほしいですね。まあ本当にその、まあ、1話だけもう本当に最初のその話の1話だけ見てもですね、なかなかちょっと面白いなっていうふうに思えるようなドラマになっているので、まあぜひなんかちょっと忙しい方とかもですね、まあ1話でいいんで、まあぜひですね見てみて、まあ、そしてですね、まあ、ちょっと向井くんにみたいなじゃダメだなっていうのをですねちょっとある意味反面教師しながらですね、まあぜひ恋愛のことを頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、まあということでですね、まあ今回はこういった、まあちょっとドラマに関する話もお話しさせていただきました。まあただですね、いろいろと YouTube とかメールマガの方とかも、まあ今までちょっと更新していこうかと思うので、まあぜひお待ちいただければというふうに思います。はい。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ゆうとでした。